こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が、大好きな犬のこと、旅のこと、子供たちのことなどをマイペースにお話ししています。時々ゲリラライブでひそひそと歌を歌ったりしています。はい、7月もね、第1週がもうすぐ終わるというこの頃ですけれども、暑くなりましたね。もう梅雨はどこかへ行ってしまったようですね。はい、これからますます暑くなるこのシーズンに一つね、ご質問をいただきましたので、ちょっと作業をしながらで申し訳ないんですけれども、ご質問への回答をしていきたいと思います。こちらのご質問は、皆さんももしかしたらね、ワンちゃん、猫ちゃん、そしてもしかしたら人間さんにも当てはまるんじゃないかなと思います。はい、その質問というのはどういうものかと言いますと、暑くなってきて我が家の愛犬の食事を残すことが多くなっています。そして元気もなくなって寝てることが多いです。このままでは痩せてしまうんじゃないかなと思っていますが、犬も夏バテや夏痩せというのはありますか、というご質問をいただきました。ご質問いただいてありがとうございます。で、こちらのご質問なんですけれども、夏バテというのは、まあ、人間でもね、夏バテって言われますけれども、夏バテに関しては犬でも確かにあると私も思います。ただし、この夏バテの定義なんですけれども、夏だからバテるというよりも、夏は活動量が下がる時期であるということが犬にとっては普通であるという認識の方が正しいんじゃないかなと私自身は思っています。というのも、犬は人間と違ってですね、汗をかいて自分で自分を冷却するという機能があまり得意ではないんですね。どちらかというと、寒いところでの活動の方が適している犬種の方が多いのではないかなと思っています。特に準犬種、ヨーロッパから入ってきた準犬種とかはその通りですよね。なので、紐が厚かったり、ダブルコート、下着があったりする犬が多いんじゃないかなと思いますけれども、そういった寒い地方での活動を得意とする犬たちというのは、日本の夏、この、ね、特に都市部とかのね、夏に対して耐性ができているような体の構造にはなってないです。で、皆さんもお分かりのように、人間でも動くと熱くなりますよね。体の中で熱が発生するわけです。ですので、熱を発生しないためには動かないのが一番いいんですよね。動物というのはそれを本能的に知っていますので、たとえ私もよくね、若い頃は、インドや東南アジアなんかを旅して、いろんなその国のワンちゃんたちを見てきたりしたんですけれども、例えば木陰だったり泥の中だったりに入って、自分の体を日中は冷やしておく、なるべく活動しないでじっとしている、それでエネルギーを使って熱を発するということを避けるということを積極的にしています。ですので、日本に暮らす犬たち、もちろん暑いというのはもう相当そうなんですけれども、そうじゃなくても犬の本来の機能としては、夏はあまり動かない、暑い時には動かない、じっとして自分の中で体の中で熱を作らないようにするというふうな自然の構造なんですね。ですので、春とか冬とかよりも夏の方が寝ている時間が多いとか、なんとなく億劫そうにしているとか、活動量が下がっているとか、そういうのは当然の成り行きということになります。もちろん他の症状が、ね、出ている場合には体調不良、病気の可能性もあるので、そういった排尿だったり他の様子もきちんと見ていただければと思います。そして、夏痩せのところに入っていきたいと思うんですが、夏痩せをしますかというのはですね、基本的にはします。はい、なので、要するに活動量が減る、エネルギーを体の中に作らないようにするためには動かないですよね。動かないということはお腹が減らないということでもあります。そしてお腹が減らないから食事量も下がります。そして運動量も下がるので、必要とする 量も少なくなる、すなわち食べたいという意欲や食欲というのが落ちてくる。これもまた自然の摂理なんですよね。ただこの夏になると夏痩せして、ね、夏バテするというイメージが人間にとってはあまり良くないことと捉えられがちです、ね、バテちゃうからしっかり食べないととかね、うん、そういう理由で人間の方がこのワンちゃんに夏バテしちゃうからどんどんきちんと食べさせなきゃ、なんか食欲が落ちてきたからあれをトッピングしてみようとかね、普段はあげないんだけれどもちょっといいお肉をトッピングしようとかね、そういった形で無理に本来は必要とされていない量を食べさせてしまうと、今度はどうなるかというと夏太りになってしまうわけなんですね。どちらかというとワンちゃんに関しては夏痩せというよりもこの夏太りの方がよく見られる兆候じゃないかなと思っています。特に今のワンちゃんたちは冷暖房完備の室内で暮らしていることが多いですよね。ですので日中は快適、室内の中でね、で朝晩お散歩に行くけど暑くて全然動かない、いつも冬の量のお散歩量の半分しか行かないとかね、そういうことになってくるんだけれども、お家に帰るとクーラーの効いたエアコンの効いた室内なので普通いつもと冬と同じ量を食べている、これでも夏バテ、夏太りになっていきます。はい、ですので夏場に食欲が落ちるというのは私はワンちゃんの自然のサイクルとして当然のことだと思ってるんですね。逆に活動量がエアコンの効いてる室内の中でね変わらないワンちゃんだとしても気持ちいい消化力とかはやはり落ちますので、気持ちいい夏はご飯の量を減らしてもいいんじゃないかなと思うぐらいです。そして夏に太ってしまったというワンちゃん、これはですねぜひこの犬の自然のサイクル、夏は代謝量が落ちる、活動量も落ちる、だから必要とされる食べる量も落ちる、それが自然のことであるということを認識していただいた上で無理に食べさせようとしない、冬と同じ量をトッピングしてまであげようとしないということをちょっと心がけていただくと夏太りは避けられるんじゃないかなというふうに思っています。人間でも夏に代謝の、消化のいいものを食べたくなるとかね、消化のいいものがこうそうめんとかね、あとは水分が取れるようなきゅうりとかナスとかトマトとかね、そういったものが旬のものに出てきたり、それはやはり人間も暑さの中で消化力が落ちてくるわけですよね。内臓を消化をするというのはかなりエネルギーを必要とするので、エネルギーを使うと体に熱が出てくるわけですね、熱を発生するわけですよね。なので外界が暑い時期には消化力を落として体の中で熱を作らないように体が自然とそういうふうになっていくので消化力も落ちていく、だから消化に負担のかかるようなものではなくて消化にいいもの、うん、それが食べたくなるって、これもね動物としての我々の自然の摂理だと思うので、夏も全くね冬と同じ量だったり夏バテしちゃいけないからといって余計にねいろんなものを食べたりカロリーの高いものを摂取したりとかってすると簡単に夏太りになったりとか、逆にお腹を壊してしまったりとかね、そういう風になっていくんじゃないかなと思います。もちろん体質もありますし、私自身はですね栄養学のね専門でも何でもありませんので、あくまでもねワンちゃんの方の一例としてそういう仕組みになっているよという形をご紹介しました。でもしねもっと栄養のことで、じゃあワンちゃんにどういったものをあげたらいいのか、この時期に取るといいよというものは何があるのかということに関しましては、ペットの栄養管理士であられるひろみかさんやホリスティック獣医のサラ先生などのご配信聞かれるといいんじゃないかなと、はい、他人に丸投げですね、はい、申し訳ないです、はい、ぜひご参考にされてみるといいんじゃないかなと思います。ということで今回は犬は夏に夏バテをしますか、夏痩せする生き物ですかということに関して私なりのご意見をお話をしてみました。結論としては犬が夏に元気がなくなる、活動量が低くなるというそして食欲がなくなるというのは当然の仕組みであって、そこで無理に食べさせたりしないようにした方がいいのではありませんかということになります。逆に夏太りになって冬にこれから夏が終わって秋冬と気温が下がってくる頃にもっともっと食べたくなるということでどんどんどんどん太っていってしまうよということでちょっと気をつけていただければなと思います。 犬も人も快適にこの暑い時期を乗り越えていきたいですね。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。